テープ第1巻の裏側に参りました。表側より引き続きお知らせをお伝えします。お知らせ続いては、便利に使って新宿区地域ポータル新宿ノート。新宿に関する情報を区民地域で活動する皆さん、事業者、区行政が書き込み作っていくホームページです。電子会議室での意見交換のほか、サークル、イベントの告知やお店の情報などを投稿できます。閲覧はどなたでもできますが、投稿にはアカウントの取得、会員登録、費用は無料、こちらが必要です。アドレス、パソコン版、ホームページアドレスが http://shinjuku.mypl.net/、携帯電話版http://shinjuku.mypl.net/m/ です。お問い合わせ先は本庁舎3階、区政情報課広報係、電話 5273-4064 番です。次に、2月3月の保養施設の空き室予約のご案内です。施設は箱根つつじ荘、グリーンヒル八ヶ岳です。受付窓口は第一分庁舎地下2階、日本通運株式会社、東京旅行支店新宿区役所内営業所。受付専用電話番号 5273-3881 番です。受付日時、祝日などを除く月曜から金曜日午前9時から午後5時。土曜日、日曜日、祝日などは日本通運株式会社東京旅行支店、電話 6251-6560 番まで、午前10時から午後6時の間にどうぞ。先着順に受け付けます。受付開始日などをご確認の上、受付窓口へお申し込みください。利用料金の支払いは利用日当日の現地払い、または利用日前の口座振込となります。詳しくは受付窓口へお問い合わせください。受付開始日、落選者優先受付、こちら1月5日水曜日から、また区民優先受付、1月11日火曜日から、一般受付は17日月曜日からです。なお、落選者優先受付は必ず受付窓口に落選はがきをお持ちください。電話では申し込めません。区民優先受付、一般受付は電話でも申し込めます。混雑のためつながりにくくなりますが、どうぞご了承ください。お問い合わせは本庁舎1階障害学習コミュニティ課、障害学習コミュニティ係、電話 5273-4127 番へどうぞ。変わりまして、平成22年第4回区議会定例会議決結果です。区長が提出した議案はすべて原案通り可決されました。予算案2件、平成22年度補正予算、平成22年度新宿区一般会計補正予算第6号、平成22年度新宿区老人保険特別会計補正予算第2号、条例案17件、一部改正の条例、新宿区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例、新宿区立障害学習館条例の一部を改正する条例、新宿区立産業会館条例の一部を改正する条例、新宿区立消費生活センター条例の一部を改正する条例、新宿区立保育所条例の一部を改正する条例、新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例の一部を改正する条例、新宿区立リサイクル活動センター条例の一部を改正する条例、新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例、新宿区立幼稚園条例の一部を改正する条例、新宿区立子ども園条例の一部を改正する条例、新宿区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、新宿区長及び副区長の給料等及び旅費条例の一部を改正する条例、新宿区行政委員会の委員の報酬及び 費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、新宿区監査委員の給料等に関する条例の一部を改正する条例、新宿区教育委員会教育長の給料等及び勤務等に関する条例の一部を改正する条例、新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、その他18件、特別区道の路線の認定について3件、公の施設の指定管理者の指定について15件、以上です。お問い合わせは本庁舎3階総務課総務係、電話 5273-3505 番へどうぞ。続いて、特別区職員採用試験23区合同説明会のお知らせです。日時は2月6日日曜日午前10時から午後4時まで、午前9時半会場です。場所は渋谷区東 4-10-28 国学院大学渋谷キャンパス。対象は23年度以降の特別区職員採用試験を受験希望の方4000名程度。内容は試験概要説明、各区清掃一部事務組合ブース、こちらは各区組合の特色や求める人材などを紹介します。またコラボブース、こちらでは複数の区が共同で説明、各区の比較検討ができます。技術職専門職向けの個別相談、以上です。申し込みは往復はがきに記載例の通り、その他生年月日、希望職種、50文字以内の質問を記入し、1月17日月曜日までに郵便番号 102-0072 千代田区飯田橋 3-5-1 特別区人事委員会事務局任用課23区合同説明会係までどうぞ。17日の消印有効です。電話 5210-9787 番です。また委員会のホームページからも申し込めます。ホームページアドレス http://www.tokyo-23city.or.jp/saiou-siken.htm です。応募者多数の場合は抽選です。受験資格などはホームページでご案内しています。以上お知らせでした。次は福祉ガイドです。まず家族介護者教室交流会、弁護士さんに聞いてみよう。日時は1月26日水曜日午後1時から3時半。会場は高田の馬場 2-18-1 戸塚地域センター。対象は区内在住で高齢者を介護している方、介護経験があり交流会の活動に意欲のある方30名。内容は弁護士山本君貞氏、北後正彦氏、両氏による講演、在宅介護に役立つ身近な法律、相続、成年後見などと参加者の交流会です。申し込みは電話で、戸塚高齢者総合相談センター、電話 3203-3143 番へ、先着順です。なお、介護のため参加が難しい方には、デイサービスの利用、ヘルパー派遣利用などの支援をします。次に介護技術基礎講座、1月28日金曜日、31日月曜日、午前10時から午後4時まで、全部で2日です。会場は新宿 1-11-7 東京国際福祉専門学校。対象は区内在住在勤在学で2日とも参加できる方40名、資格経験の有無は問いません。内容は基本的な介護技術の講義と実践。申し込みは電話かファックスで記載例の通り記入して1月18日火曜日までに、区社会福祉協議会地域活動支援課、電話 5273-9191 番、ファックス 5273-3082 番へどうぞ。先着順です。区立障害者福祉センターパソコン講座、日時と内容です。 Excel で家計簿作成、視覚障害者向け全4回、初回は1月29日土曜日。また、ワードで T シャツカレンダー作り、知的障害者向け全3回、初回は3月5日土曜日。いずれも土曜日の午後1時半から3時半まで。対象は、区内在住で障害のある方それぞれ5名。定員に満たない場合は家族の参加も可能です。費用は1回100円、減免制度があります。会場申し込みは、1月8日土曜日までに直接または電話、電話の場合は日曜日を除きます。また、ファックスで記載例のほか、障害名を記入して、区立障害者福祉センター、富山 1-22-2、電話 3232-3711 番、ファックス 3232-3344 番へどうぞ。応募者多数の場合は抽選です。福祉ガイドでした。続いて、年末エコチャンネル、ストップ温暖化、紅白エコ合戦です。地球温暖化の原因となる二酸化炭素 CO2 の排出量を削減するためには、区民・事業者の皆さん、行政などが一体となって省エネルギーの取り組みを進めることが重要です。今回は普段から積極的に省エネに取り組んでいる方を紹介します。身近にできることから取り組み、皆さんの力で新宿の CO2 を減らしましょう。まず家庭編です。できることから始めよう。家庭の省エネルギー。家庭でのちょっとした心がけが省エネルギー社会の実現につながります。環境に優しい取り組みや活動を表彰する21年度の新宿エコワングランプリ、個人・ファミリー部門で優秀賞を受賞した亀井純一郎さんが、日頃から実践している環境に配慮した取り組みを紹介します。亀井さんの取り組みです。住まいと環境がテーマのセミナーに参加したことをきっかけに、リタイア後の家計対策も兼ねてチャレンジを続けています。省エネの効果がわかるよう、電力使用量をグラフで記録するなど、楽しみながら取り組んでいます。省エネ電球の使用。白熱電球の使用をやめ、消費電力が少なく寿命が長い電球型蛍光灯や LED 電球を使用します。エアコンの温度管理。夏は28度、冬は20度を心がけ、寒い、暑いは服装で調節します。障子の太鼓張り。骨組みの両面に紙を貼る太鼓張りにして断熱効果を高めます。窓ガラスの断熱。梱包用フィルムをガラスの前面に貼り、熱の放出を防ぎます。スイッチ式タップの使用。接続した機器の電源を個別にオンオフできるスイッチ式のタップを使用して待機電力を節約します。電気ケトルの活用。沸かしたお湯を使って調理時間を短縮することで、ガス・電気の使用量を削減します。電子レンジの2段活用。重ね棚で電子レンジ内を2段に仕切り、2皿同時に食材を加熱します。省エネ機器等の導入。太陽光発電システムや線熱回収型給湯器を導入し、 CO2 を削減しています。以上、こうした取り組みを重ねた結果、平成16年には年間 11,615kWh 使用していた電力量が、21年には年間7,694kWh に減少しました。およそ 34% もの省エネを達成です。続いて事業所編です。省エネしないなんてもったいない。受けてみました、省エネルギー診断。区では中小企業の事業所などを対象に省エネルギー診断を無料で実施しています。エネルギーや建物の専門家、エネルギー管理士、一級建築士などが現場を調査し、エネルギー使用に関する問題点を指摘するほか、コスト削減の方法や省エネのための改善策を提案します。取材にご協力いただいた株式会社山一印刷での診断を例に、省エネルギー診断の流れを紹介します。 株式会社山一印刷会長加藤仁さんです。経費の削減や地球温暖化対策に取り組む良い機会と考え、診断を受けることにしました。診断結果を参考にして事業所全体で省エネを進めていきたいと思います。省エネルギー診断の流れです。1、事前調査票の提出。業種や業態、過去1年間にかかった光熱費などを調査票に記入し、申請書とともに区に提出します。株式会社山一印刷は3階建ての事務所と隣接する工場が調査対象です。2、現場調査。簡単なヒアリングの後、調査員が事務所と工場で照明、空調、印刷機器などの消費電力や運用方法に問題がないかを確認します。現場調査には施設担当者の立ち会いが必要です。3、診断結果の報告。調査票と現場調査をもとに調査員が省エネルギー診断報告書を作成します。後日説明に伺い、現在のエネルギー使用量の分析結果を説明するほか、設備や運用面での具体的な改善策を提案します。以上です。さて、株式会社山一印刷に提案された改善策の例です。改善項目、改善方法、改善のための投資額、光熱費の削減額、投資金回収にかかる年数、CO2 の削減量です。まず改善項目、冷暖房の設定温度の調節。改善方法、現在の設定温度よりも冷房は1度高く、暖房は1度低く設定する。改善のための投資額、0円。光熱費の削減額、1年間でおよそ12万円。投資金回収にかかる年数、0年。CO2 の削減量、1年間でおよそ2トン。次に、蛍光灯の交換。方法は、事務所工場合わせておよそ170本の旧式蛍光灯を、消費電力が少ない HF 型蛍光灯に交換する。投資額およそ150万円。削減額は1年間でおよそ9万円。かかる年数はおよそ17年。1年間でおよそ1トン削減量です。次に、全熱交換器の導入。換気をしながら冷暖房の熱を回収して再利用する全熱交換器を導入し、冷暖房を効率的に使用する。投資額はおよそ70万円。削減額、1年間でおよそ19万円。およそ4年。削減量は1年間でおよそ3トンと。以上です。さて、無料の省エネルギー診断を受けてみませんか。それぞれの事業所にあった改善策を提案するほか、省エネに関する質問にもお答えします。対象は区内の中小規模の事務所、工場、店舗、テナントビルほか、申し込みは所定の申請書と事前調査票を環境対策課エコライフ推進係へどうぞ。受付件数には限りがあります。申請書と調査票は環境対策課エコライフ推進係で配布しているほか、新宿区ホームページから取り出せます。詳しいことのお問い合わせは本庁舎7階環境対策課エコライフ推進係、電話 5273-4267 番へどうぞ。続いて、行くエコ、来るエコです。新宿の森の1年。区では CO2 排出量削減に向けた区内での取り組みに加え、区外に新宿の森を開設し、森林保全を通じた地球温暖化対策にも取り組んでいます。新宿の森では区民の皆さんとともに植林や間伐を行い、 CO2 の吸収源である森林の育成を進めています。また自然と触れ合う環境学習や区民の皆さんと地元の方との地域交流の場としても活用しています。ゆくエコ、今年の活動です。新宿の森伊那、平成21年5月、長野県伊那市に開設。5月から9月、区立小学校や区内団体の皆さんが森林体験や環境学習の場として活用しました。12月、環境学習情報センター主催の都市と農山村交流エコツアーを開催し、参加者が間伐などを体験しました。区では25年度までの5年間に 伊那市の私有林およそ150ヘクタールを整備する計画です。5年間で1200トンの CO2 を削減できると試算しています。また新宿の森沼田、平成22年5月群馬県沼田市に開設。5月開設を記念して新宿エコ隊員、新宿区沼田市の小学生などがおよそ4000本のコナラを植林しました。8月新宿区民、沼田市民が協力して下草刈りを行いました。続いて、来るエコ、来年の活動です。新宿の森、あきる野、平成23年3月、あきる野市に開設予定。都や区の水源である多摩川上流域のあきる野市に、新たに新宿の森、あきる野を開設する準備を進めています。来年3月には開設記念イベントを開催し、新宿エコ隊員の皆さんなどによる植林を行う予定です。お問い合わせは本庁舎7階環境対策課環境計画係、電話 5273-3763 番へどうぞ。さて、新宿エコ隊員になって一緒に植林に行きませんか。家庭や事業所の CO2 削減の取り組みを報告していただく新宿エコ隊員を募集しています。パンフレットに掲載の CO2 削減チェック表に記入し、郵送またはファックスで郵便番号 160-0023 西新宿 2-11-4 環境学習情報センターへどうぞ。電話 3348-6277 番、ファックス 3344-4434 番です。新宿エコ隊員には植林ツアーなどのご案内やエコに関するさまざまな情報を提供します。パンフレットは環境学習情報センターおよび本庁舎7階環境対策課特別出張所で配布するほか、新宿区ホームページから取り出せます。以上、年末エコチャンネルストップ温暖化紅白エコ合戦でした。テープ第1巻おしまいは、新宿ものづくりマイスター技の名称を認定です。区では20年度から地場産業を含めた区内のものづくり産業の振興のため、新宿ものづくりマイスター認定制度を実施しています。これはものづくり産業の同一業種に10年以上従事し、優れた技術・技能をお持ちの方を技の名称として認定する制度です。今年度は東京手書き友禅、染色補正、切りタンス製造、管楽器製造、弦楽器製造の分野で活躍する5名の方を技の名称に認定しました。今後も区内のものづくり産業を支える技術者の方を広く紹介し、ものづくり産業の振興を図ります。ではご紹介します。まず、熊崎和人さん、東京手書き友禅。熊崎工房、高田馬場 4-27-15-402 電話 3365-6610 番。江戸名所図絵、江戸時模様などの細かい柄から演歌歌手の衣装など舞台に映える大胆な柄まで、デザイン、下絵、糸目などの工程を一人でこなす手書き友禅の優れた技術者です。特に江戸時代の古書をもとに構成を考え描かれた江戸名所図絵は、その時代を豊かに想像できる奥深さで、江戸の町を一つずつ丁寧に柔らかい色調で描き、見る者を虜にします。国の伝統工芸士として経済産業大臣に認定されています。次に、松田浩二さん、染色補正。有限会社松田浩二、上落合 2-21-25 電話 3368-1594 番。江戸小紋、江戸サラサなどの仕上げ技術である色はけの優れた技術者です。色はけ、染色補正、地直しという工程は和服の製作になくてはならない技術であり、業界でも高い評価を得ています。着物の地の色、文様に合わせて瞬く間に同じ色の染料を調合し、見事な手さばきで仕上げていきます。色を抜く、染めるなどの判断と技術は豊富な経験に基づく研鑽の賜物です。次は、松本義明さん、切りタンス製造。株式会社タンスの松本、四谷2-10-6電話 3355-1151 番。 東京の伝統工芸品に指定されている桐たんすを製造する優れた技術者です。製造技術のほかに、先代が考案した着色技術、夜叉とのこなし上げを継承し、自社の社員だけでなく、都内の職人にも指導しています。また、伝統の良さを生かした上で、機能性を高めたタンスや、若い人の生活感覚を満足させるデザインを考案したり、他社のデザイナーと新しいスタイルを提案するなど、意欲的に活動しています。次は、石森慎二さん、管楽器製造、株式会社石森管楽器、百人町 1-20-23、電話3360-4970番。木管楽器のさまざまなパーツの素材や構造を研究し、マウスピースなど手作りのパーツ製作の優れた技術者です。オリジナルブランドのパーツも製作しています。クラリネット、サクソフォンのリガチャーリードマウスピースなど手作りのパーツは音色が良くなると評判が高く、世界中の演奏者が頻繁に店を訪れます。マウスピースなどのパーツは特許を取得しています。今度は山本隆さん、弦楽器製造、株式会社弦楽器の山本、百人町 1-4-15、電話 3209-2134 番。演奏者の要求に見事に応えることができるコントラバス修理の優れた技術者です。どんなに古いコントラバスでも演奏者に合わせて修理調整する能力の高さは、製造の過程で最も重要な昆虫魂の柱、昆虫力木といった楽器のパーツを知り尽くす調整技術の結晶で、多くのプロプレイヤーに定評があります。また世界中の演奏家が参加する日本でのコンサートを主催支援し、コントラバスの魅力の PR にも貢献しています。以上ご紹介しました。お問い合わせは産業振興課産業振興係、電話 3344-0701 番へどうぞ。以上、新宿ものづくりマイスター技の名称を認定をお伝えしました。これでテープ第1巻が終わります。引き続きテープ第2巻をお聞きください。